This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. まゆみさんの話を聞いて思い出したことがあります。6年前に会社を辞めた Y 先輩のことです。Y 先輩は私が入社したての頃、会社で一番仕事ができる人でした。その Y 先輩が子供ができて家庭に入ると言って会社を辞めたのが6年前。子供が大きくなったらまた仕事をすると言って別れたのですが、先日偶然仕事先でフリーになっていた Y さんに再会しました。20代前半の男たちの下で雑用していた Y 先輩を見て愕然としました。Y 先輩が長年やってきた専門分野を扱う会社で、入ってそこそこの男にからかわれながら仕事をするその姿には昔の面影はありませんでした。Y 先輩はすっかり自信をなくしているように見えました。悲しかったです。女のリスクって悲しすぎます。匿名の K さんからのメールでした。This is Baba Boshi Station.インターネットラジオバーボシ、こんにちは、北原みのりです。 K さんからのメールありがとうございました。この話もうちょっと細かいこといろいろ書いてあったんですけどね、 Y 先輩っていう方はすごく仕事ができて、ただ6年間のブランク、それってね、ただ仕事をしない6年間じゃないんですよ。その間に年を取ってるんですよ。で、日本の社会ってさ、やっぱり女が年を取ってって、いやすごい立派な深みができましたねっていうよりは、年を取っても綺麗ってことの方がさ褒められる社会じゃない。そうなると、ただ年を取ってるだけで仕事もしてなかった6年間ってのは全く評価されずに、それで同じ現場に戻ってきたらもう一からやり直しなさい。しかも彼女の Y 先輩の仕事ぶりを知らない若い新人の男たちがどんどん偉くなっていて、彼女を使う立場になっている。で、その Y 先輩、Kさんから見た Y 先輩っていうのは、それでも仕事をしていかなければいけないから、その男たちとうまくやろうとしている感じで、昔だったらさ、何なのよっていうふうに言えたけども、Y 先輩がその男たちにヘラヘラしているように見えたと、それがなんか悲しくて、それって女のリスクなんですかっていう話なわけですよ。やっぱすごく複雑な気持ちにね、やっぱなりますよね。どうですか、皆さん。私は、この Y 先輩のリスクっていうのも、やっぱそういうことを男たちがさ、30代のもうおばさん扱いして、でなんかからかってる、その感覚古いよとか言われてんだって。そういうこと言われながらからかう男たちの方が、お前何様だよっていう話で、女がかわいそうっていうよりは本当こっちの男たちの方への怒りがものすごく湧くんですけれども、でもこの話を聞いて思い出したのは、私のね、母のことですよ。で、この番組でも何度か母の話はしているんですけれども、私の母と父ね、長いこと仲が良くない時期があって、子供にはそう見えて、やっぱり母が出られないのはお金がないからだと。で、なんとか私も手伝うし、経済的に自立しなよ母みたいなね、もう肩を揺さぶってどうなのっていうようなことを迫った時期がありましたよ、若い時は。でも彼女はその時言ったことは真実だと思ったんですけれども、この年になってスーパーで働いて、20代の男に威張られたくないって言ったのね。で、スーパーで働くっていうのは、私がもうスーパーでも何でもキオスクでも何でも頑張ってる女の人いるじゃんみたいなことを言ったからなんだけれども、でも母は、自分はそう、それをできない、したくない。で、母の友達でスーパーで働いていて、20代の男とかね、30代の自分よりずっと若い息子みたいな男に、おばさんって言って怒られるのがとても嫌だと。それでもそういうことが働くってことなんで、自立しろよっていうのが、女の戦い方なのかっていうと、やっぱりそこに理不尽さっていうのが、なんか一つも二つも三つも四つももう積み重なってあるような気がしませんか。そう、ある人はでもやっぱりそれでも自立するために働くってことのね、やるっていうのはそれだけですごいことだ、どんな怒られようがお金を稼ぐってのは甘いもんじゃないし、やるんだっていう言い方もあるかもしれないし、でもそんなとこにあえてね、行って自分をボロボロにしながら、それでも生きていく、それが自立していくってことが本当に正義なのかっていうと、何なんだろうって思いにもなるじゃない。私でもやっぱりもう女の人って生まれた時点で、やっぱ男の人よりも大変さっていうのはこれ明らかだと思いますよ。どんなに男女平等とかさ言われたって大変だもん、本当に大変だもん。だって子供を産むことだってどんだけ痛いことかじゃないで、子供を産んでとても楽しい気持ちになるけれどね、なることもいっぱいあると思うけども、でも一方でじゃあ経済的なことはどうなのかとかさ、だってさ、今週だってもう出ましたよ、ニュースで、女の人の なんだなんだじゃないよねもう腹が立ってきてんのよだんだん男女共同参画の白書で女性の管理職が日本はまだ1割だと1割だよ民間でだよ民間の管理職が1割しかいないとで国会議員の数は、まあ、これ毎年毎年出てるようなもんだけど日本でまあ調べて15年ぶりに調べたんだけど相変わらず最下位みたいなね12カ国中11位あのオーストラリアとかアメリカとか、まあ、ヨーロッパ系が多いと思うんですけどそれでももう本当にやっぱ偉いところっていうかさポジションのある人のところに女の人がいないんだよねでもちろんたくさん働いてる人はいるしでもやっぱり偉くなってる女の人はすごく目立つぐらいのね、いまだに女性初みたいなところが目立っちゃうぐらいのとこじゃないですかそんな中でじゃあどんだけ男と女で生きる道が違うのか男と同じように生きたいっていうわけでもなくかといってでも女だからっていうあ悔しさっていうのを味わわなければいけない理不尽さっていうのにねえいつまでそう歯を食いしめなきゃいけないのってやっぱり思うよねその理不尽さを私たち被害者ですかわいそうですっていうのとはまたちょっと私は違う気持ちなんだけれどもそのリスクって何ということで今日は女のリスクって何あなたはどんなリスクを感じていますかそんなことを話していきたいと思いますインターネットラジオババボシ最後まで聞いてください This is ババボシ by Love Peace Club先ほどのまゆみさんなんですけれどもそのまゆみさんに関しては本当に、ね、反響が多かったんですよで、まあ、夫からの嫉妬でいろいろあってで子供を産んで、 で仕事に、まあ、カムバックして考えてみれば Y先輩の状況と、まあ、ほぼ同じですよねで仕事に戻ってきて、まあ、始めたんだけれどもそれに対して夫がすごく嫉妬を始めたとそれで仕事は続けたいで夫は嫌だと思いながらもやっぱりでも子供がね今まだ子供で子供がまだ子供でなので子供のためにもやっぱ親は必要なんではないかということで離婚はできないんだけれどもみたいな話で先週なんかいつぐらいでしたっけねずいぶん前に来ていただいた時はもうその結婚生活っていうのは自分の中の主要みたいなものでまあそれをまあ自分は見ているっていうようなで結構もう客観的にもう笑えなくなったらまあおしまいだなみたいな感じだったけれどもまあすごくまあ面白くというかね話をしていただいて実は今日はスタジオにそういうわけでまゆみさんにまた来ていただいておりますこんにちはどうも
こんにちは
いつもいつもお呼び立てしてすいませんまゆみさんの
ずうずうまたやってきましたいえいえ
で今日もまゆみさんの不幸トークを聞きたいと思っておりますが今日はこれから占いに行くということでどんなことを聞きに行く予定なんですか？
まあ、主人のことなんですけども、うん、その後ですね一旦非常に、主人と私の関係あと主人自身 の、うん、精神的な状態も非常に良くなったんですね良くなったんです、うん、例えばですね、うん、主人はちょっとどっちかというとネガティブな思考を持った人で、うんうんうん、まあ人がうまくいってたりとかすると、うん、それをこう喜ぶというよりは、うん、ちょっとこうなんていうのかな、なんていうのそういうの
ネガティブな思考の人で喜ぶと なんか嫌なこと嫌味の一つとか言うようなタイプなんですか、
うん、言葉には出さないんですけども、うん、態度で出すというか、まあ、足を引っ張るわけではないんですがあまりこう、うん、嬉しく思えない人の喜ぶことをちょっとこうひがみというか、
ね、
そういう目で見ちゃう人なんですけども、うん、そういう人で、ね、なおかつその過去に自分が気づいてきたもの、うん、築き上げてきたものを処分することができないんですよ、うんうんうん、処分するというかその自分の中にこう飲み込んで思い出として例えば物とかそうなんですけども、うんうんうん、いろんなものを自分が関わってきたものとかを大事だとすると、うんうん、それ思い出としてこうね、心の中に留めてあとは処分しちゃえばいいなというものもあるんです、うんうん、車が好きなんで車の部品とかですね今まで乗ってきた車の部品を廃車する前に取って、うんうん、大事に取っといたりとかですね、
うん、なるほどねコレクト思
考っていうか、うん、じゃあそれはでも何に使うんだろうっていう感じなんですけども、うんまあ、そういうのが、まあうん、で物が物だけにですね、うん、プラケースもう20箱分ぐらい
占領してるわけね家の中をね
してたんです、うん、してたんです、うん、でそれ引っ越しのたびに持ってったのを、うん、ちょっとあるきっかけで、うん、それ全部処分したんです、
はい、
でそれがあったので非常にこの人は良くなったと
ごめんなさい全然ね、うん、今意味が私分からないんですけど
っていうのが
ごめんなさい分からないのはもうなんか その私真由美さんのご主人っていうのにすごく抵抗があるので、あの男の王って言うんですけど、男の、まあ、その王さんだと、はいはい、王さんとして呼んでいいですか、
どうぞ。
その王さんは何なんですか、その車の部品を捨てたことによってその過去の自分とさよならしてとか、
そう
気持ちが軽くなったっていう感じで、
まあそういう感じなんで、そういう感じなんで、
はい、
彼の
おかしい、
まあちょっと子供みたいなね、うん、ところもありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
ね、まあそれでこう、うん、こうなんか自分にまた新たにね、うんうん、こう一歩踏み出そうとして、うんうんうん、で、あのそれまで勤めていた、うん、仕事場もですね、うん、あまりあの状況が良くなく、うん、で先輩たちがどんどん辞めていく中、うん、もう自分もいられないということで自分も辞めてしまったんですよ、うん、それが1週間前の話なんですが、
うんうん、
で辞めて、で辞めるという気持ちをもう前から持ってたので、私がこう、うん、いろんなところにちょっとお話をして、うんうん、あの紹介したりして、あ
仕事のね世話を、
世話を、
うんうん、
で、まあ、あるところがじゃあよかったらってことでお話ししてくださったんですが、うん、まあ、要はお給料の部分ですね、うんうん、が
よくない、
よくない、年功序列ではなく、うん、もう年齢関係なくもう全て皆さん
同等の新人から
っていうところだったんですよ、うん、私はそれでもいいと思ったんです、うん、本当一からやり直してくれて、ね、もう頑張ってくれるんであれば、
うんうんうん、
ところがそれじゃちょっと
お金が少なすぎると、
少なすぎると、でまだ断ってはいないんですが、うんうん、ってなった時にふと彼は我に返り、うん、自分は何をしてたんだろうに戻っちゃったんですね。なんでこう奥さん妻の言う通りに人に会って、
うんうんうん、
で話トントン運ばれて、
うんうんうん、
で気づけばもう仕事のいい話までなってる、
うんうんうん、
実際この仕事自分はやりたいのかっていうとやりたいとも思っていない、
うんうん、
ただ私が言ってるから、
うん、目が覚めて、なんだ俺はあいつの言いなりなのか、
うん、ちょっとかいうような気持ちに、言葉には出してないけども態度に出てます、
なっちゃったんだ、
うん
うん、それで占いには何聞きに行くんですか？
ね、占いに聞きに行くのは、うん、彼自身、うん、自分の運命って何なんだろうって言い出して
ごめん、もうダメ、ちょっと待ってえそれで、はい、
はいはい
はい、で運命って何なんだろうと、
なんだろう、
こんなに真由美に振り回されてる俺って何なんだろうって、うん、思っちゃったんだ、
自分が分かんなくなっちゃったって言って、うん、もう私にも手に負えなくてそんなこと言い出して、
うん、
でまあ、ちょっと言ってみれば気休めにしかならないと思うんですけど、うんうんうん、じゃあ占いにでも行く
って、2人で行くんだ、
ね、その占い師も私の知り合いなんですよ、
う
ん
う
ん、
それで彼はどうするつもりなんでしょうね、
自分の運命を見つけてどうするんでしょうね、分かんないです、
ちょっとごめんなさい、もう私ね、あの理解不能の世界にこの人この人というか真由美さん真由美さん私分かんないよ本当に
ですよね、うん、分かんないと思います、
分かんない、うん、あの時々ね、友達にもう夫婦のことはあなたに分かんない、結婚生活は分からないわって言われて、そんな嫌な言い方ねと思ったけど、もう分かんなくていいやっていう気持ちにちょっと なってしまうぐらいにすごい世界ですね、はい、
はい、
あの今日はですね、ええ、あのどんなテーマで話をしていきたかったかっていうと、うん、
はい、
あの女のリスクって何みたいな話だったんですけど、
はい、
あの今のお話聞きながら思ったのは、それでもなんで一緒にいるんですかってことを
です、ね、
聞きたいですね、改めて、
だから、うん、多くの人は、うん、多分でもやっぱり好きなんですとかって言うと思うんですけども、
うんうん、
私の場合前にも言ったように結婚生活でその主要なんですよ、どっちかっていうと、うんうん、でこれを抱えて本当は切っちゃえばいいんですけど、切るのは簡単ですよね、うん、でも
切るのはでも痛いですけどね、
痛いですね、かなり痛みもある、
うん、
あとその痛み
覚悟も必要だと思いますよ、う
ん、あと子供もいるので、うん、やっぱり子供のことを考えちゃうっていうのがちょっと、うん、逃げかもしれないんですけども、
うんうんうん、
だから多分自分自身本当の答えっていうのが見つかってないんですよね、だから、うん、なんでこの人といるんだろう、本当人生勉強よとかってそんなことしか思えない、
うんうんうんうん、
子供のことなんだけどもちょっとわからないんです、本当はわかんないんです、
うん、
でも一般的に言ったらやっぱ子供のことを考えて、この子たちが成人になるまではやっぱりどんな親でも父親は母親2人いた方がいいんだろうなっていう、うんうん、
なるほど、そういうのはあれですか、ご自身の環境というか真由美さんちっちゃい時にお父さんとお母さんがなんかすごく良かったから、
いや、しょっちゅう喧嘩してた親で、うん、離婚はしてないんですけども、うん、今未だにまだ仲悪いっていう、
うん、
ずっと仲悪い親、
なるほど、ね、でもそれでもお母さんは、まあ、ずっと結婚生活続けてて、
うんうん、
そういうお母さんを見ててやっぱそういう風にした方がいいなっていうような気持ちもあるんですかね、
うん、まあ 子供が成人するまでって考えたら自分の人生それより先の方がきっと長いと思ったんで、だったらそれまで自分が、まあ、一つの体験として
この男といることも何かの意味、うん、あ今日はでも占い師さんとか行くんだったら、うん、真由美さんも何か聞こうと思ってることとかあるんですか？
そうですね、まあ一応相性とかあると思うので。
相性とかあるなんてもうそんなこと分かってんじゃん、分かってるよって、ね、もう出てるじゃんって感じしますけどね。
だから私はもう、うん、もういいんです、どうでも、
う
ん
う
ん、
どうでもいい、
どうでもいいんですよ、うん、もう、うん、だから向こうのあの、まあ、主人にとにかく気づいてほしいんで、うんうん、早く何が一番大事なことなのっていうこと、う
ん
う
ん、何が一番大事なんですかね。
何を大事っていうのは私の中では今あるのはやっぱ家族が大事なんですよ、うんうんうん、で主人は大事なのは私だって言うんですね、うん、私じゃないんですよ、家族なんですよ、うんうんうん、私なんかどうだっていいんですよ、もう
大事なのは私だっていうのはその王さんが言ってる。
そうそうそう、
ちょっと、ま、王さんはちょっとでもあの占い師じゃなくてちょっとやっぱりなんかカウンセリングとかした方がいい、ね、で
それ前に言いましたっけ、
王さんは
言ってるんですよ、カウンセリング
カウンセリング行っても
行って、うん、もうなんかカウンセリングの先生に20人格かもしれないって言われて
そうなんだ、うん、で、ね、
そう、
もう
話が飛び、
いやいや二重人格だったんですね。
だから私の話を聞いている限り、はい、うんうん、その王さんは、うん、そうは思えないと、王さんに会うと、でも話を聞いていると奥さんの話をしている見方の方が、うんうんうんうん、王さんの素の姿なんだと思うって、うん、カウンセリングの先生もう悩ましちゃってて、ね、頭ね、
あでもね、あの男の人で割とその自分の妻とかをその、まあ、そう恋してる対象だって真由美さん前おっしゃっていただいたと思うけど、それはお母さんの状態になってますよね、うん、完全にね、
それは確実に甘えてんだと思います。
甘えてるし、そう、真由美さんはでも甘えたくないんですか、うん、甘えられるような人は必要じゃないですか。
いや甘えたい人、もともとは甘えたいんですよ、うんうんうん、もう自分で何も決められない人なんです本当は、う
んうん、真由美さんが、
うん、でそれは今の王さんにも言って、うん、主人にも言ってるんですけども、だったらじゃあなんで結婚したのっていう答えしか返ってこないんです、いつも。
だったらなんで俺と結婚したのって、
そうい
うのもね、もう意味が分かんないし、王さんは自分で決めたことなんて本当は何一つなく全部真由美さんに、悪いこと全部真由美さんに押し付けて、うん、ねえ、で結婚も仕事がうまくいかないのも俺の人生がダメなのも全部真由美さんのせいになっちゃってて、って
ね、
でしかも真由美さんの知り合いの占い師に行って占い師に何か言われたらまた真由美さんのせいになると思うけどね、う
ん
う
ん、まあでももう本当にここで気づかないんであればもうしょうがないなと思います、うん、この人は、うん、もううん、もう本当だから
しょうがなくてもでもね、どうするわけでもない、
だ、主要なんで、
うん、
そうですね、しょうがない、もう保ったまんまですね、本当、そう、うん、もう子供が大きくなるまで
定期的に真由美さんには聞いていきたいと思いますしかしいや、あの今度の占いの結果をぜひ聞きたいと思います、ね、私は頭が混乱しています。ということで真由美さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、皆さんどんな風に思いましたか。あのね、ものすごい特殊な話だっていう風に聞いてる人もいるかもしれないんですけど、でもね、あの実はで真由美さんもこれすごく特殊な話だっていう風に真由美さん自身が思ってるんだけども、でも私ね、特殊な話な感じ全然しないんだよね。でそう、ちょっと頭混乱したんだけど何言ってんだと思って、でもあのつながる話を今までいっぱい聞いてきたなって感じはねしますよ。で、あのその、まあ、王さんね、私はご主人って言えなかったので王さんにしましたけど、その王さんを知ってる人ってのがいるんだけども、私はお会いしたことないんだけどね、すごく普通に、あの本当に普通の人なんだって。だから医者が二重人格っていう風に言ったけども、あの、まあ、二重人格とかっていうんじゃないんだよね、本当に社会の表の顔と裏の顔っていうかさ、本当に見せる 子供みたいなっていう風に真由美さん表現してたけど、本当に誰かに見せるもう自分の中の弱さっていうのと、あとそれってさ、社会でどんだけ気張ってるかの、まあ、裏返しの顔だったりもするわけじゃないですか。それがすごい健康的に働くとさ、うちのお店にいらっしゃるさアナラー様たちってのがいらっしゃって、本当に社会的の地位の高い人ほど、あのセックスの面ではアナラー様といって、本当に素晴らしいあの奴隷になる方がね多いんですけどね。そういうのギャップってあるわけよ、誰にでも。でその王さんもものすごいギャップのある方だと思うんですよね。でだけどそのギャップが子供でね、本当は傷つきやすくて、あの他の人に見せられない顔を自分に見せていて、本当は子供でかわいそうな人なんですよっていう風に、まあ、真由美さんは言うんですけども、そうで、そういうようなことを言う、まあ、女友達、私やっぱりあの少なくないですよ、うん、本当に。あの彼はね、やっぱ傷ついてきたから、そう、彼は大変だったから、でそのやっぱりその、まあ、男だから女だからっていうようなところはそんなにないのかもしれないけど、このことに関して言えば、すごく女の人が理解をしやすい相手の傷についてっていうところって大きいのかなと思ったりするんだよね。で男がすごく母親をさ女の人に求めちゃって、その役割をすごく演じちゃうところもあるじゃない。彼は傷ついてきた人だからね。で自分がやっぱり痛いって感じることをやっぱ押し込めちゃうと、やっぱ腫瘍になっちゃって、やっぱ腫瘍になったら手術とかさ、手術しないまでもあの何本当し、ね、あの針やったりお灸据えたりとかいろんな、まあ、治療していかなきゃいけないんだけど、それだって覚悟いるわけですよ。そう、腫瘍と言い切った真由美さんが今後ねどうなっていくのか。私はあの、まあ、真由美さんとは友達というわけではないんですけれども、あのなんかすごくねあの気になるんです。そう、それは今まで気になってきた友達の顔がどっかで浮かぶからっていうのもあると思うんですけども、皆さんは真由美さんの話を聞いてどう思いましたか。またぜひメールをください。投稿するのボタンを押すとね、すぐにあの私が読むメールアドレスに届きますので、ぜひぜひ送ってください。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。まあ、女のリスクっていうところから、まあ、真由美さんがいらしていただいて、まあ、呼んだんですけどね。それであの私は混乱し、2人でそれでもなぜいるのっていう話になってったわけですけれども、まあ、女のリスクっていうとあの、まあ、何が思い浮かぶかな。でもさ、リスク、それってリスキーだよとかいうような感じで私嫌なんだよね。あのいいじゃん、リスク背負ってたってもいっぱいあったっていいじゃんいいじゃんっていう風に割となんか思っちゃうんですけども、でもリスクは嫌じゃないけど、理不尽なことはやっぱり嫌。リスク背負ってんのはまあしょうがないよと思えるけども、理不尽なことを理不尽なままお前を受け取ってなけよ、もう苦しんでそこでしゃがんどけよっていうのはすごく嫌なのよ、我慢したくないのよと。でもそれでもやっぱ時々はさ、あの理不尽な目にやっぱ合うよね。そうそう、合うよね。私もあの時々さ、あのタンとか踏むとさ、本当になんで私だけはこんな目に遭わなきゃいけないのかと、すごく気持ち悪いし、目の前の男がさ電車とか乗ってさくしゃみとかしてさ手を押さえない人多いじゃない。でさ、実際には飛んでないのかもしれないけど、そういう時に限っても頭の中でもうミクロの世界になるわけよ。こういう粒のさ、その男の粒がもう全部自分に向かってくるような錯覚になって、その時から私本当に熱が出たりするわけ。そういうような理不尽さっていうのは常日頃あるわけですよ。そういう時にまあ理不尽な目っていうのもある、人間にはリスクもある。しかしそれでも自分たちが、まあ、どうやってね、あの本当は幸せというか気持ちよく生きたいわけじゃないですか。そういう時ってどういうふうに生きていけるのかななんてことを、まあ、考えたりしますわ。で私ね、最近田中道さんって、けどまあもうご存知の方もいっぱいいらっしゃると思いますけども、田中道さん、1970年代にウーマンリブという女性の運動があったんです。でそこのまあ火付け役の方ですよね。 で田中美智さんは今あの両国でレラハルセという治療院を針の治療院を開いていて、そこに今通い始めたんですよ私。であのなぜ通い始めたかというと、まあ、具合が悪いっていうよりはたまたま田中美智さんのホームページを見ていて、レラハルセの治療院のね、そしたらこういう人にが、まあ、来てくださいみたいな、患者のね望ましい患者というか来た方がいい患者の中に、まあ、人を恨みやすくなってるみたいな、そういうような話があって、あ確かに私本当にねもうむかつくとかそういう気持ちが結構増えてるかもと思い、でまあミスさんのところに行って、まあ、そういう気持ちが楽になったら行ってきましょうみたいなものもあったんですけれども、でも面白いわ、体っていうのが本当に正直に出るんだなってことを分かるんですけども、私そんな悪いとこないんだって、でも腎臓と肝臓が痛いんですよ、ツボをされると。それ何のツボかっていうと、腎臓と肝臓のツボってやっぱね出てるんだよ、やりすぎが、セックスだって。セックスをやりすぎるとやっぱ腎臓と肝臓は弱るらしいですよ。そうで、なるほどねっていうふうに思ったんですけども、でもたまたまねちょうどこの時期にアンアのセックス特集とかさ、まあ、いろんなセックス特集が夏に向かっていくわけですよ。でアンのセックス特集といえば、まあ、セックスで綺麗になるっていう言葉からもねあるように、大体もうセックスで女は綺麗になるみたいなところが最近定着してるじゃん。そうものすごく定着してるような気がしません？なんかいっぱいやっていいセックスすれば、なんかいろんな分泌液が出て綺麗になりますみたいなことが、なんとなく、まあ、恋愛すると綺麗になるのと同じぐらいセックスしても綺麗になるっていうのがあるけど、本当にそうなの？っていうふうにね私ね思いますね。本当にセックスにいい悪いがあるかどうか分かんないけどね、結構肉体酷使だと私はセックスで老けるっていうふうに言っていいと思うよ。私そのせいじゃないかと思うんですよ、陰毛に白が生えてるの。そうこの年でねこんなに生えてるのはおかしいってね、頭の毛よりも陰毛に白が生えてるのはやっぱり考えてんだよ。もうここで膣が一生懸命考えて考えて苦労して苦労して、私は頭で考えるよりも本当にやってしまって動いちゃう方だと思うんで、自分で多分頭の白髪よりもだからその陰毛にね黒が出ちゃったんだよね。そうだから加えるものはきちんと選んでね、いいバイブも売ってますからね、ライピースクラブのバイブで自分のペースで週に1回やって、まあいいセックスは月に1回ぐらいの方がまあいいんじゃないのっていう風に本当は言いたくなるよ。だって3年間やってないからさ、男となんか体が浄化されてるような気がするもんね、ハハハとか言ってそうということで、女のリスク私が強いてあげるならそれはセックス。そうあれは気持ちいいけど、やりすぎはリスキーなんだなってことを感じました。まあそのリスクも楽しい時もありますけどね。ということで、インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is ババボシステーション by Love Peace Club.